秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
So let's go ahead and begin with a word of prayer. I'll pray and then we'll go ahead and begin. Are you okay with that? Let's do it. はい、じゃあお祈りしましょう。最初英語で祈り、お祈りをして、その後に日本語で祈ります。I'll pray in English first and then pray in Japanese after that. Heavenly Father, thank you so much for your goodness to us. Thank you for how you love us. Thank you for how you care for us. Not only for our securing our future, but also in securing and walking with us here in our present daily walk with you. Help us to be reminded of that. Help us to see how you free us from our bondage of sin, how you give us hope and assurance through our daily walk, and that we would be reminded of that and have confidence in the fact that you help us through life.
Yes.
天のお父様、あなた様の恵みに感謝します。このように私たちが集まることができ、一緒にあなた様の御言葉を見ることができて感謝します。どうか今日私たちが御言葉を見る中であなた様の素晴らしさ、あなた様の偉大さに目を留めることができ、そしてそれと同時に私たちの日々の生活に必要としているあなた様の恵みによって与えられている確信、それにも目を留めることができるように助けてください。ベン先生のメッセージ、ベン先生の、言葉とか、私の通訳もどうか使わせてください。わかりやすくメッセージ、通訳ができるように助けてください。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。
Well, good morning.
おはようございます。
It's good to be here again.
今日一緒にいることができて嬉しいです。
And it'll be good to be back next week when we can see each other in person.
また来週みんな一緒に集まることができる時も本当に楽しみです。
So we can see the light at the end of the tunnel.
そうですね。もうそろそろ、最終点が見えますね。
And it's good for me to be able to speak with you this morning.
今日も皆さんと一緒に時間を過ごすことができて感謝です。
But I think it'd be good for us if we did a little review first.
そうですね。一緒にちょっと復習をすることがいいかなと思います。
As we started our lesson several weeks ago in the book of Philippians.
数週間前に私たちはピリピの手紙を見ていましたね。
The first message we heard was on our fellowship in the gospel.
私たちの、福音にある、絆についてメッセージをしました、
ね。And we talked about our bond as fellow laborers to give out the gospel of Jesus Christ.
イエス様の素晴らしい福音を分かち合うための同労者としての深い絆について私たちは見ましたね。
The next message we heard was about our confidence in the work of Christ.
キリストの私たちのうちにある働きの確信について見ました。
And we can be completely confident in Jesus Christ and His work that He did on the cross.
イエス様が十字架の上でなさった尊い働きに私たちは確信を持つことができますね。
All we have to do is believe by faith in His sacrifice for us.
私たちはイエス様が十字架の上で犠牲を払ってくださったその犠牲に私たちは、信仰を信頼を持つことですね。
And we can be completely confident that he's going to finish that work.
そして私たちは神様が私たちのうちに成し遂げている働きに確信を持つことができます。
And that someday we'll be able to be with him in heaven in a glorified body.
そしていつか私たちは栄光で満ちた体で神様との分かち合いが一緒に会うことができる時も確信できますね。
I think it was also important that we emphasize there is our knowledge of God's walk with us.
私たちはそこのことを考えると私たちの日々の生活においての知識
Should affect our walk with him.
が私たちの日々の生活に、影響するとするべきですね。
And then last week we looked at our confidence in the gospel.
私たちは先週は神様に与えられている福音の確信を見ましたね。
And we saw how Paul, even though he was in prison,
パウロが牢獄にでいたにもかかわらず、
that he was confident that the gospel was going to continue to go out.
福音が続けて広まることにパウロは確信を持っていましたね。
And so this week we're going to look at Paul's confidence as we continue there in Philippians and deliverance.
パウロを続けてピリピを見続ける中で、今度パウロの確信、今度はその救い出させる確信に集中をしたいと思います。
And so we'll start by reading the verse in 1 Philippians, verse 1:19.
はい、なので今日は、ピリピの一章の19節から見たいと思います。
It says, For I know that this shall turn to my salvation through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ.
というわけは、あなた方の祈りと、イエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。
And so we see here in this verse that Paul knew that he would be saved.
この聖句を見ると、パウロが救い出されることに、を知っていたということがわかります。
He knew that this would end with his salvation, whether he lived or he died.
このことによって、パウロが生きようと、死のうと、死ぬことになっ、いや、生きることでも死ぬことによっても、パウロは救い出されることに確信を持っていました。
But how could Paul have such confidence that he would be delivered?
でもなぜパウロは、そのように救い出されることに、それほどの確信を持つことができたのでしょうか。
Let's look back in verse number
19. 19節をもう一度見ましょうか。
And at the end of the verse there, it says, through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ.
19節の、最初を見るときに、というわけは、あなた方の祈り、その祈りと、イエス・キリストの御霊の助けによって、祈りと御霊の助けによってというふうに書いてありますね。
And we see two things that Paul lists here that gave him that confidence.
この二つのことによって、パウロは大きな確信を得ることができました。
First was the prayer of the saints there in Philippi.
一つ目は、ピリピにいる生徒たちの祈り。
And then the second was the supply of Jesus Christ, the power of Jesus Christ.
そして二つ目は、キリストによって受け入れられている、力によるものですね。聖霊様ですね。
And so let's look at these a little closer, one at a time.
なので、この二つのことを、詳しく今日見ていきましょう。
And we'll start with prayer.
最初に祈りから始めましょうか。
Prayer is an essential part of the Christian life.
祈りは本当にクリスチャン生活においてのすごく貴重なものですよね。
James says in James 5:16 that the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.
ヤコブ、エルサレムの教会の牧師ヤコブはこのように言いました。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。なぜですか？癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。と書いてあります。
Paul knew this from experience.
パウロはこのことを自分の経験によってそのことをよく知っていました。
He not only prayed himself, but he encouraged others to pray.
パウロ自身が祈っただけではなく、パウロは他の人にも祈るようにと勧めましたね。
Before he even visited the church in Rome, he sent a letter to encourage them to pray for him.
ローマにある教会を訪ねる前に、前もって彼らは自分、私のために祈ってくださいと願うための手紙を送りました。
Let's look at this in Romans 15 and verse 30.
その箇所をちょっと見てみましょうか。ローマの15章の30節です。
He says, Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers for God for me.
Strive together with me. That's amazing.Sorry, ごめん。はい、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって、切にお願いします。私のために、私と共に、力を尽くして神に祈ってください。
And during the same imprisonment that he is here writing this letter to the Philippians, he wrote to the Ephesians, and he says, pray all, oh, sorry.
あ、ごめん。パウロがちょうど同じ牢獄の時にピリピにこの手紙を書いたと同時にエペソの教会にも手紙を書きました。その手紙の内容も同じでした。
And so we'll see this in Ephesians 6:18. And it says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.
その内容も同じですね。エペソの6章18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてありますね。
And he also asked the Thessalonians, Thessalonians in Thessalonians, chapter 2 Thessalonians chapter 3 verse
1. うん、第二テサロニケの3章の1節に同じことを言ってますね。
He says, pray for us.
私たちのために、私たちのために祈ってくださいということですね。
You know, there's nothing more encouraging to me, at least, and I'm sure for everyone, to know that someone else is praying for us.
自分のために誰かが祈っている。このことを知ることは本当に多分励ましの中の一番素晴らしい励ましのことではないでしょうか。
And I'm sure that this is part of where Paul gets his confidence, just knowing that others are praying for him.
パウロがこの状態にいる中で、その確信の一部は、この兄弟姉妹が彼のために祈っていることからではないでしょうか。
And that should encourage us to pray for each other.
このことによって私たちも互いのために祈り合うことの大切さを見て、私たちにも進められることではないでしょうか。
So let's look at the verse again in verse number 19, and we'll look at the second part of Paul's confidence that he lists here in the verse.
ピリピの一章の19節をもう一度見ると、もう二つのパウロの確信の源が見ることができます。
He says in verse 19, For I know that this shall turn to my salvation through your prayer. That was point one. And point two is, through the supply of the Spirit of Jesus Christ.
というわけは、あなた方の祈り、これが最初でしたね。祈りと、イエス・キリストの御霊の助け、これが二つ目です。御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。
So what's Paul talking about here?
ここでパウロは何を示しているのでしょうか?
He's talking about the Holy Spirit.
ここで聖霊様について話しています。
He's talking about how the Holy Spirit brings us that peace and comfort.
聖霊様が私たちに平安と慰めを与えることをパウロここで示しているのです。
He brings us understanding and discernment when we're going through hard times like being in prison.
私たちが辛い時に苦しい時にパウロの牢獄と同じような苦しみを通る中で私たちに状態の知識や知恵を与えてくださるのですね。
Let's look at a few verses, in scripture that kind of illustrate that.
この箇所、この内容をすごく明らかにしてくださる何個かの聖句を一緒に見てみましょうか。
We've seen the Holy Spirit working even last time I preached when, we saw in Romans, how the Spirit helps us when we don't even know what to pray for.
ベン先生がメッセージをした前の時に、ローマの箇所を見る時に、私たちはどういうふうに祈ればいいかわからない時に、聖霊様が私たちのために取りなしの祈りをしてくださることを見ましたよね。
In Romans 8 and verse 26, it says, Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。
Paul also wrote to the Ephesians to tell them how the Holy Spirit works in their life.
パウロもエペソの教会に同じ時に聖霊様がどのように彼らの人生に働いてくださるかを教えてくださいました。
Let's look what he told them in Ephesians 3 and verse 20.
エペソの3章の20節見ましょうか。
It says, and he's talking about the Lord here, is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us.
これはイエス様について話していることですが、3章20節、どうか私たちのうちに働く力、これが聖霊様ですね。私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にということです。
And even in this letter that we're studying this through this period here in the book of Philippians, he mentions again the supply of the Holy Spirit in chapter 4 and verse 19, Philippians 4 and 19.
ピリピもこの同じ手紙の後にまたイエス様に与えられている聖霊の助けについてもう一度示してくださいます。
And in 4:19 it says, But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
また4章19節。また私の神はここです。キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、この富は聖霊様を示してますね。栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいます。
And so Paul is saying here that the Holy Spirit is the believer's resource for everything that we need.
パウロはここで信者として私たちが必要としているすべての必要の源は聖霊様であると示しています。
It's the power that gives us that calming peace in tough times.
苦しい時にその安心した平安、その平安を与えるのは聖霊様の助けです。
It assures us that God is all powerful and He is totally in control of each situation.
神様がどんな状況においても偉大なお方であり、その状況を支配していることの確信を与えるのが聖霊様です。
And this gave Paul tremendous confidence.
それによってパウロはものすごく大きな確信を得ることができましたね。
And it should give us confidence when we go through bad times, knowing that God's not going to let us go through anything that He is not totally in control of.
それも私たちにも大きな確信を与えてくださいますよね。私たちの人生に何があっても、どのような状況を通り抜いていても、神様が必ずその状況を支配しているということの確信、私たちに与えられていますね。
But how could Paul know this with all confidence?
でもなぜパウロはそれほどの確信を持って、そのようなことを知ることができるのでしょうか。
Some of it became because he knew other people that had experienced.
その一部は他の人もこの同じことを経験したからですね。
Remember in Acts chapter 12 verses 3 through 19 when Peter was in prison and the saints in the church were praying for him to be released.
使徒の働きの12章の3節から19節にペテロが牢獄されていた時、彼らの周りの信者たちがペテロのために祈りましたよね。
And the angel came to him at night and his chains fell off and then the doors opened and the angel led him through the streets to his house.
その時覚えてますか？ペテロが、寝ている時に天使がやってきてペテロの鎖が外れ落ちてペテロをその牢屋から導き出しましたね。
And that's not all. Paul had experienced this for himself firsthand.
パウロ自身もこのようなことを自分自身でも経験したことですよね。
He'd experienced God's goodness and God's grace.
彼も神様の素晴らしさと神様の恵みを経験しました。
Remember when Paul and Silas were in prison in Acts chapter 16 and they were singing praises to God and God sent an earthquake that shook the gates and the doors and all the chains fell off.
パウロとシラスが、that was in Philippines, Philippi too.
Philippi.
That was so cool. パウロがピリピにいた時に、パウロとシラスが牢獄されていた状況の中で、パウロとシラスが賛美をしていましたね。その時に大きな地震が起きて、そしてその地震によって彼らも自由になる機会が与えられましたね。
And so as Paul experienced these things,Of course, his faith and his confidence grew.
パウロがこのようなことを経験する中で、パウロが神様に対しての自信、確信が、ますます増えてきてましたね。
And so should our faith and confidence grow when we experience God's goodness and grace in our life.
私たちも自分の人生の流れを通して、神様の偉大さ、神様の力、聖霊様の助けを経験する中で、私たち自身の確信も同じように増えるべきではないでしょうか。
And so God's word combined with the prayers of the saints and the working of the Holy Spirit in our lives gives us a confidence、yeah. in the Lord.、
神様の御言葉、兄弟姉妹の祈りに支えながら、そして聖霊様に与えられている必要が常に満たされることによって、私たちの日々の生活において、その確信がますます成長することは大切ですね。
And so what we saw in this verse, number 19, is Paul was confident of his deliverance.、And he was confident because of the prayers of the saints and the power of the Holy Spirit.
そう、パウロの確信がすごくきれいに明らかに見えますよね。祈りの、生徒たちの祈りと聖霊様の助けによって与えられていることです。
Now, let's move on to verse
20. 今度20節を見ていきましょうか。
But remember these two principles, prayer and supply of the Holy Spirit, because we'll come back to it.
この二つの大切さ、祈り、一人の、兄弟姉妹の祈りと聖霊様の助けを覚えながら20節を見ましょうか。
In Philippians, 1 Philippians 1:20, it says, "According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also shall be shall be magnified in my body, whether it be by life or by death.
20節。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。
So what did Paul mean here with my earnest expectation and my hope?
パウロがここで示している切なる願いと望み、これ一体どういうことを示しているのでしょうか。
It's interesting that this phrase is only used twice, and the last time I preached it was in that message too.
面白いです。このフレーズ、このことわざ、切なる願いと望みは、前回のベン先生のメッセージにも出ていたことですね。
Only there it was the all of creation is earnestly.Expecting with all hope, it gives the picture of leaning forward. Remember, on tiptoes to see the redemption of man.
ああ、なるほどね。万物が切なる思いと願いで神様に与えられる人への贖いの示し、贖われることを待ち望んでいる万物作られたもの全部がそれを待ち望んでいることを見ましたね。
And so we see here that it shows the picture of Paul being excited for his trial.
なのでここはパウロが自分の裁判を期待しているということなんです。
Why would Paul be excited about going to trial?
ね、なぜパウロは裁判に行くことにそんなに期待をしているんでしょうね。
But we see here two reasons in this verse.
この理由、その理由が2つあります。そして2つともこの聖句に入っています。
The first reason he gives in Philippians 1:20.
最初の聖句の理由、最初の理由は20節にあります。
He says that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always.
20節に、私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語るということでしたね。
Remember earlier I told you that Paul had confidence in the prayer of the saints.
パウロは聖徒たちの祈りに確信を持っていることを示しましたね。言いました。
And we looked at 2 Thessalonians verse 3, or chapter 3 and verse 1.
第2テサロニケの3章の1節を見ましたよね。
But we only looked at the first part where it said, brethren, pray for us.
その一番最初のところしか見ませんでした。兄弟たちを私たちのために祈ってくださいしか見ませんでしたね。
But now we'll read the rest of the verse and it says, why he was asking for their prayer.
そしてその祈りの続き、なぜ祈ってほしいか、聖句を続けてみるとわかります。
And so in 2 Thessalonians 3:1 he says,Brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you.
終わりに兄弟たちを私たちのために祈ってください。なぜですか？主の御言葉があなた方のところで同じように早く広まり、また崇められますようにということですね。
And Paul had a similar, request that he'd given the Ephesians in Ephesians 6:18 and 19.
エペソの教会にも手紙を送った時に同じ祈りのリクエストでした。
And he says in Ephesians 6:18 and 19, he says, And pray for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly and make known the mystery of the gospel.
すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。なぜですか？また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。
Remember Christ promised on earth when he was being persecuted right before his death.
イエス様のことも考えましょう。イエス様が十字架にかけられる前の約束を覚えていますか？
He said that he would send the Holy Spirit that would give us guidance.
聖霊様を送ることによって私たちを導いてくださること。
He said that they would be handed over to judges and magistrates.
イエス様が弟子たちが裁判官やその指導者たちに捕らわれてしまうということを言いました。
But he assured him that the Holy Spirit would give him the words to say.
しかし彼らの前にいる中でも聖霊様が彼らに必要な言葉をちゃんと与えることを約束しました。
Let's look at that in Matthew 10:19 and 20.
その箇所ちょっと見ましょうか。
It says here in Matthew 10:19 and 20, but when
But when they deliver you up, take no thought how or what you shall say, because for it shall be given you that in that same hour what you shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
Wow. 人々があなた方を引き渡した時、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。ここでも私たちは聖霊様が私たちのうちにある力の源である。
Even when we witness to other people,
私たちが他の人に福音を分かち合うことにでも、
聖
霊様が私たちに与えてくださる大切な御言葉や言葉を与えるのにびっくりしますよね。
And Christ told us right before he ascended that he would give us the power to witness to souls.
同じようにイエス様が私たちに福音を伝える中でも、聖霊様が私たちのうちに力になってくださることをイエス様が約束しました。
And we see this in Acts chapter 1 and verse 8.
使徒の働きの一章の八節を見ればわかります。
But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem.And in Judea and Samaria and into the uttermost parts of the earth.
Amen. すごいね。Oh, this is so cool. しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、聖霊ね、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
Paul was so confident in the prayers of the saints and in the power of the Holy Spirit that they would give him the right words to say.
パウロは完全に確信を持っていました。聖徒たちの祈りに支えながら、聖霊様の導きに支えられていることに確信が十分ありました。
We all have doubts.
私たちはみんな疑いの時はあると思います。
I'm sure Paul even had doubts.
時にはパウロ自身もその疑いの気持ちがあったと思います。
We saw how even John the Baptist doubted when he was in prison.
バプテスマのヨハネ自身も牢獄されていた時にイエス様についての不安というか疑いの気持ちもあったことが見えますよね。
And we've seen how he sent messengers to Christ that said, "Are you the Messiah, or do we seek for another?"
イエス様にバプテスマのヨハネは弟子を自分の弟子を送って、本当にあなたはメシアであるキリストですかと確認するために送り出しましたよね。
And so it's normal to have doubts.
なので疑うことはよくあることです。
But Jesus's brother James tells us in James chapter 1 and verse 5.
イエス様の弟兄弟ヤコブはヤコブ一章の五節にこう言いました。
That if any of you lack wisdom, let him ask God, who giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given unto him.
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
And so, that's really comforting to me.
私にとってこれは本当に慰めですね。
Because even though I doubt,
自分が疑う時があっても、
and I have fears,
恐れがあっても、
and I shouldn't, all I have to do is go to my Father,
本当はなくてもいい、父なる神様に行けばいいのに、
in heaven that loves me, and is not going to be angry that I come to him and ask for answers.
神様が私が神様に言ってこの答えを与えてください、助けてくださいというふうに願うことに神様は絶対怒らないことは確信ですね。
You know, Paul could look back and even in his own life to dig into some of this confidence.
やっぱりパウロは自分の人生を振り返ってみてその確信を得ることができ
ましたね。 He could look back and see when God had answered his prayers.
パウロの祈りを神様が答えてくださったことを振り返って覚えると、パウロにも大きな確信を与えたでしょうね。
And how the Holy Spirit had given him the words to say.
そして聖霊様が自分に必要な言葉を与えてくださった時も同じですね。
Remember when he was mobbed by the Jews and they brought him into the temple in Acts 22.
ユダヤの時にいた、ユダヤにいた時、エルサレムにいた時に、パウロが群衆に囲まれていた時、その群衆に答える言葉、神様に与えられましたね。
And even when he defended himself in front of Felix in Acts 24.
使徒の働きの24章で、ペリクスに弁明するときでも、神様はちゃんとパウロに言葉を与えてくださいました。
And all of these things, even in his testimony that he gave to King Agrippa in Acts 26.
使徒の働きの26章にも、アグリッパ王様に証をするときがありました。そこでも見ることができましたね。
Paul was able to give his testimony.
パウロはその時でも自分の証を、分かち合うことができました。
With boldness.
大胆さを持って。
And that's the most effective tool we have when it comes to witnessing to others.
私たちは福音を周りの人に分かち合う時に、それがすごく、大切なことですよね。
It's what has God done in our lives.
神様は私の人生において何をしてくださったかを伝えることです。
And so,It was prayer and the supply of the Holy Spirit that gave Paul such confidence to go through this trial.
やっぱりパウロがこれからの裁判を通る中で、パウロに大きな確信を与えてくださったのは、生徒たちの祈りと聖霊様の力でしたね。
You see, the second reason Paul was eagerly awaiting his trial in the end of verse number 20 here, it says, and so...
パウロが20節に、またその次に、その裁判を楽しみにしている、期待している、待ち望んでいる理由が、二つ目の理由が書かれています。
And so in Philippians 1:20, it says here, just this one part says, So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death.
一章の20節をもう一度見ると、ちょうど終わりの方に書いてあります。それは私がどういう場合にも、なんとか書いてあるけど、感じることなく、いつものように、今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める。私の切なる願いと望みにかかっているのです。
So what was Paul's goal in life? It was to magnify Christ.
パウロの一つの人生の目標は、キリストを崇めることでした。
So what does that mean to magnify Christ?
Magnify, 崇める、ということはどういう意味でしょうか?
And so, one, I can think of two examples of how we magnify things.、
私たちが、magnify というのは大きさを見せる、表すという二つの方法がありますよね。
One way we magnify things is with a microscope.
一つの方法は顕微鏡を通して何かを大きく見させることができますね。
The other thing we use is a telescope.
もう一つは望遠鏡を通して何かを大きく見せることができます。
And so with a microscope, we take things that are very small and make them very big.
顕微鏡は小さいものを大きく見えるために使う道具です。
I think about how other religions a lot of times take their little god and try to make them look much bigger and stronger than they are.
よく、他の、ある宗教は自分の小さな神様を大きく見せるために、まあ、顕微鏡っぽい、大きさのように示すことがありますね。
And they do that with the microscope.
顕微鏡の大きさを示す方法かもしれません。
Like the microscope.But we as Christians, we should be like telescopes.
私たちクリスチャンは顕微鏡ではなく望遠鏡みたいに神様のことを示す、偉大さを示すべきです。
Our goal is to take something that's big, like God, and make him look even bigger like he really is.
私たちの目標はもう偉大である神様のその偉大さを、その偉大さのまま見せる。その、マグニファイという方法ですよね。
It's like a, you see Fuji from a distance, and it looks small.
富士山遠くから見るとちょっと小さく見えますね。
But the closer you get through your telescope, it's bigger and bigger and bigger.
でも望遠鏡で見れば見るほどその富士山が大きく見えるようになりますね。
And when you get to the bottom and you start to climb, you're like, this is way bigger than I thought it was.
で実際自分がその富士山の下に行ってこれを登んなきゃいけないなという時に富士山の大きさがものすごく感じますね。
And so Paul's goal in his life was to magnify Christ.
なのでパウロの人生の目標は神様を崇める、大きく見させるという感じですね。
But he takes it a little further.
でもそれ以上にの目標でした。
And he says there that even so now Christ shall be magnified in my body, whether by life or by death.
パウロが言ってるのは、神様が私の人生に崇められること、それは生きるにしても、死ぬにしても、ということです。
That's pretty amazing to me.
すごいですよね、考えてみれば。
That Paul was willing to die to magnify Christ.
パウロは神様を崇めるためには、自分が死ぬことも求めて、死ぬくらい求めていったことですね。
But when we think about that, it's just like Jesus Christ.
でも考えてみれば、イエス様ご自身もそうでしたよね。
His supreme goal in life was to magnify the Father.
イエス様ご自身の人生の目標は、父なる神様を崇めることでしたよね。
And he did this with his life and his death.
で、イエス様自身も自分の命を通して、そしてご自分の死を通して、その神様の偉大さを崇めることができましたね。
And Paul was not afraid to die.
なので、パウロは死ぬことを恐れてはいたわけではありません。
He believed Christ.
イエス様を信じていました。
And he was confident that whether he lived or died, he would be in heaven with Jesus.
イエス様、パウロは死んでも生きていても、必ずイエス様と共にいることに確信をしていました。
Many people, if we're honest with ourselves or with themselves,
私たちは正直のことを考えると、
they would sum up their life goals a little differently than Paul's.
自分の人生の生きる目的、生きる目標はパウロとちょっと違うかもしれない。
In the next few verses, it says that, you know, Paul says, for me to live is Christ. We could say that our goal is, well, for me to live is pleasure.
この後の数世紀にパウロは、私は生きることはキリストですというふうに言いました。そしてそのことを考えると、もしかしたら何人かは、私の生きる目的は、極楽のためであるかもしれない。
Maybe you'd say, for me to live is wealth.
私が生きる目的は、富を得ることかもしれない。
Maybe you'd say, for me to live is power.
私の生きる目的は、地位を得るため。
But all of these fall short of the goal that God has for us in our life.
しかしこれらのすべては神様が私たちに与えてくださった生きる目的に、から外れてしまう目的になってしまうのですね。
For our whole goal in life is to glorify God and enjoy Him forever.
私たちの生きる目的は神様の栄光を表すこと、そして神様の素晴らしさのうちに喜びを持って永遠に生きることですね。
And so Paul's goal would be, complete whether he lived or he died, Christ would be glorified.
なので、パウロにとって自分が生きていても死んでしまっても、彼にとって神様に与えられた生きる目標が完成されることに確信を持つことができました。
So let's sum up everything we've talked about today.
なので、今日話したことをまとめてみましょう。
Paul had confidence that he would be delivered.
パウロは救い出されることに確信を持っていました。
And he could have that confidence because of prayer and the supply of the Holy Spirit.
その確信の源は生徒たちの祈りと聖霊様の助けから来ましたね。
And not only because he's seen it in other people's lives, but he experienced it for himself.
パウロはこのことを他の人の人生の中で経験したと同時に、自分の人生にも経験したことです。
And Paul was eagerly and even excited to give his testimony, to glorify Christ.
パウロは自分の証を通してキリストを崇める。そのことにもう待ちかねている、もうやりたくてしょうがないっていう気持ちでしたね。
And this glorifies Christ because it sees the transforming power of Christ and the Word of God in somebody's life.
このことを見ることによって、私たちは神様の偉大な人生を変えることができるほどの偉大な神様の力を私たちははっきりと見ることができますよね。
If, I don't know if you remember Paul's testimony.
パウロの証を考えてみると。
But he was going around killing people.Who believed in Jesus.
パウロは前の生活では前の人パウロの人生では前はイエス様を信じている人を殺すほどの、殺すような生活を送っていました。
And now he's out preaching Christ.
そして今度はキリストの福音を伝えているものとなりました。
That's a tremendous transformation.
ものすごく大きな変化ですよね。
So whether you are going through hard times like Paul or not,
なのでパウロと似たような辛い時期を通っているかどうかはわからないですが、
you can pray with confidence.
その時は確信を持って祈るところ、祈ることができます。
And you can be confident that your Father is going to work in you with the Holy Spirit.
そして天のお父様が聖霊様を通してあなたの人生の中で働いてくださることにあなたも確信することができます。
And that, whether you live or die, that you can have confidence that you'll be with Christ in heaven.
そして生きるにしても死ぬにしてもあなたは永遠にイエス様と一緒にいることに確信を持つことができますね。
But that only applies to us if we've trusted Jesus Christ as our Savior.
私たちにそのようなことが当てはまるのは、私たちはイエス様を自分の救い主として信じ受け入れることによるのです。
So if you have any questions or anything you'd like to ask Pastor Steve or I,Feel free to ask us.
はい、ぜひ私たちに もしそういうことについてイエス様どのように信じるべきかというかそのような質問があればぜひ私たちに聞いてください。喜んでそのことを答えたいと思います。
This concludes our message.
はい、 Thank you so much Pastor Ben. I appreciate that. 本当に私たちは今日このメッセージによってどんな時を通る中でも私たちは神様に与えられている生徒たちの祈り、そして聖霊様の助けによってどんな時でも神様に信頼して歩むことができることが分かりましたね。 Let's pray. 最後にお祈りをして終わりにしましょう。 Our Heavenly Father, thank you so much for one, allowing us to have a family of brothers and sisters who pray for us, who work alongside the Holy Spirit in giving us the comfort and the encouragement that we need. One, thank you for giving us that kind of a family.And two, thank you for giving us the opportunity to work side by side with the Holy Spirit in being a source of encouragement and comfort to our brothers and sisters in Christ. Help us to live a life taking full advantage of being comforted and being a source of comfort to our brothers and sisters here on earth. And with that, give us confidence.In your work in us.
天のお父様、このように私たちはあなた様に与えられている慰めと励ましを二つの方法で見ることができました。教会家族に与えられている兄弟姉妹の祈りを通して私たちは支えられ、そして同時に聖霊様の助けによって私たちは支えられています。最初にその二つの方法によって支えられている、励まされることに感謝します。そしてそれと同時に私たちは聖霊様と同労者一緒に働いて兄弟姉妹を励ますことができる、その素晴らしい特権をも私たちに与えてくださったことに感謝します。どうか私たちは日々の生活においてそのことによって勇気を出して大胆な確信を持ってあなた様に栄光を示すことができるように私たちの日々の生活を用いてください。このことを感謝してイエス様の素晴らしい名によってお祈りします。アーメン。